月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
この通り沿いでしたっけ？公園撮影所。
いや、左入る。
左入ったっけ？昔はもう本当に映画村みたいな
セットもあったしね。映画村ですよね。東映全盛の時代あったから。時代劇ヤクザも片岡知恵蔵だとかね、みんな自虐スタンライだから。
本体って言われてた頃ですね。
買うタイムだとかね。高倉健の時代にあのセットはね。
正門ってどっちなんですか？あ、この裏側の方。あ、ここ。はい。あ、ここでいいです。はい。東京撮影所。は
い。あ、すみません。じゃあ1000円から。
12月26日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ゆきさだえさおの時間です。ちょっとオープニングいつもと違ったでしょ。ゆきさだ監督は最新作今度は愛妻家を東京の東映撮影所で撮影中ということで、スタジオにはいらっしゃいません。ごめんなさい。しかし私が撮影現場に潜入してゆきさだ組の模様をたっぷり取材してきましたので、その模様をお聞きいただきたいと思います。あ、挨拶が遅れましたね。私月刊ゆきさだえさおご案内役の木部敏夫と、そして今月から復帰のこの方です。
おさむございます。シーラです。
ということでこの二人でですね監督の留守を預かる私たちで、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、したいと思います。はい。ブログにもね、写真をガンガンアップしていきますんで、ぜひ、はい、ブログも見ながら、楽しんでいただきたいなと思います。
はい。
それではタイトルコール参りましょう。せーの、
月刊ゆきさだえさお、
よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
はい、行きましょう。テスト。
はい、
同じ位置に行ってくれよ。もう出て、トイレから出といて。
なんか、一応リンゴさせて。いいね。
では、帰りますよ。
はい、テスト。
テスト。
はい、テスト。
はい、どうぞ。
よ
ーい。はい。
ということですね。
はい、
月刊ゆきさだえさお現場取材おなじみのささやきリポートで
ささやいてましたね。
ましたけども、いよいよ発表になりました。ゆきさだえさお監督最新作今度は愛妻家。メールの方も来てますね。ことに、は
い、コンバットナースさんです。最新作発表おめでとうございます。今度は愛妻家って意味深なタイトルですね。今までは愛妻家じゃなかったって意味なんでしょうか。愛妻って言葉がとても懐かしく甘酸っぱい言葉に聞こえます。
ということでキャストも発表になっております。主演の夫婦役に豊川悦司さんと薬師丸ひろ子さん、そして水川あさみさん、浜田岳さん、石橋蓮司さんの個性豊かなキャストが、これまた揃ったんですね。すごいですね。まあ、今回このセットでの撮影を取材に行ったわけなんですけども、このセットがもうすごい。
あ、そうですか。
セットかこれっていうぐらいの出来なんですよ。まあ、ブログの方にも写真をどんどんアップしていきますので、それも見ていただきたいんですが、このセットの中でですね、黙々とスタッフが仕事してます。もう本当プロフェッショナルって感じ。
そうですか。
そんな中やっと生田監督を見つけて話を聞くことができました。はい、ということでトークは東京の撮影所にやってまいりましたが、
東映撮影所
、はい、ここも伝統ある、
伝統あるんでしょうね。
撮影所ですよね。
そうですね。工事してますけどね。もう工事うるさいから撮影が止まっちゃうんですよね。
このスタジオのセットすごいですね。
セットすごいですね。これね、岸母神っていうところが舞台で、それで実際参道の路地を入るとこれと同じ、ここまで同じセットが、そこと同じ風景があるんですよ。それを再現してる。
入ってきた時に
室内とは思えない、なんかこ う, そ う, そ う, そ う, そうあまりのディティールの、なんかもう本当にそこに建物があって路地があってっていう感じなんで、
そうそう
びっくりしたんですけど、
そうですね、うん、かなりね、美術の山口周さん、うん、気合い渾身のセットですね、うん、リアリティありますよね、すごくね、うんうんうん、
今回の映画は割とセット撮影が多いという感じなんですか。
そうですね、不況なんで
不況、え、そういうことと関係、
そうそう、いや俺の中では不況なんで、うん、予算をかけなくてもいい映画は作れると、うんうん、まあそれで言っても、まあ、それなりの予算はかかってるんですよ、うん、これだけセットを組んで、ディテールのあるセットを組んでるわけだから、うん、ただなんちゅうの、なんかこうイベント映画が多いでしょ最近ね、
はいはいはいはい、
なんかこう原作ものだ、もう漫画の原作とか派手なものが多いんだけど、うんうんうん、もうちょっと大人が見る映画を目指そうっていう、うん、要するに役者の芝居を見るってことですね、うん、まあ、主演が豊川逸さんと薬師丸ひろ子さんで、
いよいよ発表になりましたね、もう待ってましたって感じですけど、
そうそうそうそう、もうこの2人はちょっとまあね、この組み合わせっていうのはなかなか、昔ねキラキラ光るっていう映画で共演されてるのと、あと青山新司監督のレクサイドマーダーケース、
はいはいはい、
ではね、なんかまあすれ違いで、なんかちょっと絡みあんまなかったみたいですけど、うんうん、でもこの2人がまあ40を超えた、まあ、アラフォーですよね、
うんうん、
まあ本当に、その時に、まあ、どういうなんか化学変化をもたらすかと、うんうん、まあ、夫婦の話なんで、うん、とは言っても非常に引きこもごも、うん、いろいろあって、なんかそういう世代じゃないですか、うん、40過ぎると我々の世代っていうのは、うんうんうん、まあ、そういうなんかある種の共感性みたいなものと、ああこういう風景ってあるよねっていう、うん、夫婦の、うん、なんかそういう関係性みたいなもののなんかこう形みたいなものを今回やろうかなみたいなとこあるんで、
うん、なんかスタッフの皆さんもすごくこう、まあ、セットの撮影だからっていうのもあるんでしょうか、キビキビっていうか、なんかものすごく集中して結構長いシーンが多いっぽいですね。
そうですね、ページ数が長いんですよね、うん、だから平均10ページとかあるわけなんで、ワンシーンが、で要するにそれはもう元々は舞台が、はいはい、原作で、うん、まあ、脚色を伊藤千尋が、うん、やってるわけですけど、うん、なんかこうそれをなんか映像化するっていうところからのスタートだったんでね、うん、なんかこうやっぱ舞台ってやっぱりこうずっとワンセットでずっと見せるわけですよね、うん、でまあこれは映画らしくある種こうもうちょっとアウトドアもあるし、うんうん、とは言いながらワンシーンワンシーンは舞台の面白かった、なんか良さっていうかね、うんうん、そういうものを、まあ、映像化することにやっぱずっとこうやってみたかったことの一つだったんで、うん、まあ、それはある種実験的にだし、まあ大映とかがあった時代の、うんうん、例えば川島雄三の映画とか、はいはいはい、うん、の映画とかはやっぱりこうある種セット的、セットの中での舞台的な発想で作られてて、役者を見る映画になってると思うんですよね、うん、要するにライトでプログラムピクチャーなんだけど、うん、すごくコメディであると、うん、ただのコメディじゃねえぞという、うん、川島さんの映画っていうのはそういうもんだったと思うんですよ、うん、最後に一ひねりも二ひねりもあるっていうか、うん、深いっていうかね、
人間の悲しさみたいなものまでね、うん、描いていくっていう、
ただねワンシーンワンシーンはねバカげてるっていうか、うん、バカバカしいっていうか、
非常に楽しそうになんか演者の方もやってらっしゃる感じが伝わってきますけど、
そうですね、まあ豊川さんもここまでコメディはやってないっていう本には言ってたんで、うんうん、まあ、ここまでコメディのものはないよねっていうところはやっぱ言ってたところ、もう昨日も話してたんですけど、うんうん、なんか手応えはあるような感じはありますね、まだ前半戦ですけどね、
うんうん、分かりました、ちょっとまだなんか撮影がそろそろ始まりそうな感じなんで、はい、また後でお話を聞かせてください、はい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
まあなかなかね忙しい時にね、うん、普通はこんなインタビューなんか答えてくれないんですよ
そうですよ、キベさん、
まあやっぱこれはなぜかというと、この番組が
はい
月刊雪貞勲だからということでですね、皆さんからのメールもどんどんお待ちしております、はい、メールアドレスはこちらです。
監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200 番でお待ちしております。
さあこちらの方に1通来てますね。
はい、ラジオネームカレンダースミスさんです。雪貞監督こんにちは。いつか映画の仕事に就きたいと思っている高校生です。でも一体今何を努力すればいいか分かりません。専門の学校に行ったらいいでしょうか。
うん、そんな方にですね、はい、この雪貞組のスタッフにお話をいろいろ聞いてますんで、
う
ん、参考になるかもしれません。
なるなる、
プロフェッショナルとは何ぞやということを語っていただいております、うん、まあ何度も登場しているあの人、うん、セミレギュラー的なあの人もいたりしてぜひお聞きください。撮影の途中にちょっとスタッフのある方を捕まえましてですね、ちょっとお話を伺いたいと思いますが、担当されているのは何でしょう。
録音です。
録音のお名前は
伊藤博之と言います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
伊藤さんはあの雪貞監督とは結構古いというお話を聞いたんですけど、
ほぼ、うん、8割ぐらいですかね、はいはい、作品は一緒にやってます、はい、
雪貞監督の音を陰で支えるって感じですかね。
まあそうやって言っていただけると光栄ですけども、はい、
雪貞監督は現場ではどんな感じの人ですか。そのやっぱ音に対しても結構厳しい注文があったりとかするんですか。
その演出に、付随するその音のその音の効果っていうか、はいはいはい、そういうのを、まあ、計算は結構してると思うんですよね。
なんか今回はなんか舞台劇が原作の、まあ、お芝居というか映画だということで、なんか結構その辺は録音担当としては結構セリフが重要な感じがするんですけども、どうなんでしょう。
まあセリフが重要っていうのは、まあどの映画においてもそうなんですけども、その空気感ですよね、はい、その大人の話なんで、ドタバタしてる中にも、まあ、落ち着きがあるっていうか、うんうんうん、まあ、あとはその後々入ってくる音楽とかの兼ね合いもあるんですけども、で、まあ、あの録音の仕事はあの仕上げまで一緒に監督と一緒にやるんで、でその時に、まあ、その方向性をどうしようかっていうのをじっくり詰めるっていう形ですかね。
雪貞監督はなんかやっぱり粘るとあのテイクが何テイクも取るということで評判なんですけども、やっぱこう結構それ大変なものなんですか。
まあ技術的にはまあ大変な部分あるかもしれないですけども、まあ自分の狙ってるところをどこまでこう追求するかっていうことで、ちょっとやっぱり理由があってのことなんで、それはもう粘るというか、まあそんなに特殊なことではないかなって僕は思うんですけど、
それが映画作りだと、
まあある意味そうですね。
なるほどですね、はい、これからまだまだいろいろ大変なところがあると思うんですけども頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
今度は愛妻家の現場に来ておりますが、懐かしい顔を見つけてしまいましたのでちょっと呼び止めてしまいました。こんにちは。
こんにちは。
お名前は。
照明の中村です。
あ、なんか最近は長老と呼ばれるのを拒否しているレジェンド中村さんです。
はい、もう最近レジェンドと呼ばれてますこれからレジェンド中村と。
もう伝説の域に入ったというですね、中村さんなんですが、また今回も雪貞組に参加ということで。
そうです。今セットで東映のセットでやってるんですけども、3分の2が スタジオのセットの撮影の映画なんですよ。ということは、全部こう一から作ると、
光を
作ると、うんうん、だから僕はすごく毎日セットに通うのが楽しくてしょうがないです。
なんか今ちょっと見せていただいたんですけども、本当に室内のシーンなんだけど外からの光もありの、いろんな細かい照明を使ってらっしゃいますね、
うん、そうですね。でね、まあ一見なんていうんですかね、まあ、コメディっぽい始まり方をするなんかホームドラマみたいな感じなんだけど、まあね、後半はちょっと、まあ、ある作戦を考えてるんですけども、まあその日常の風景なんだけどちょっとスパイスを加えた感じで今やりつつあります。
なんか中村さんのまた光の魔術師ぶりが堪能できるかなと。
魔術師でもいいですねレジェンドか魔術師と呼びましょう皆さん。
まあ、ほぼまあ月刊雪貞勲のセミレギュラーと言ってもいい中村さんなんですけど、まあ、この作品にかける意気込みというか、 あの番組を聞いてるリスナーの皆さんにちょっと映画を PR していただければと思うんですが、最後に。
そうですね、さっきも言ったようにこれはもうスタジオで3分の2はスタジオで撮ってセットを、まあ、そのセットに見せないような、工夫をする、まあ、僕の立場はライティングなので、そういうのを追求していきたいと思います。
雪貞組に中村ありということでスクリーンの方で確認したいと思います。ありがとうございます、
はい、どうよろしくお願いします。見てください。
プロフェッショナルの仕事ぶり感じていただけましたでしょうか。録音の伊藤さんと、熊本出身の長老改め光の魔術師の中村さん、
レジェンドでもいいっておっしゃってました、はい。
まあ、こういう人たちが雪貞のさんの現場を支えているということですね。もう本当に取材の時はお世話になりました、うん。まあ、結構月刊雪貞さんを皆さん聞いていただいてるみたいで、
お
キベさんキベさんみたいな感じでございましたけども、本当にあの取材の時お世話になりました。あのプロデューサーの谷口さんとあの東映の宣伝部の高橋さん、ありがとうございました。
個人的に
ご飯ありがとうございました。
いやだ、いやそんなの
まあそういう楽しい現場をですね、はい、そうこうするうちに、うん、またまた監督を確保いたしましたんで、やっとお忙しい中本当迷惑だったと思いますがこちらの方お聞きください、
はい。
撮影中にもかかわらず監督をまた捕まえてしまいましたんで、あのもう一人スタッフの方をご紹介していただけるということなんです。
あの撮影の福本潤がいますので、はい、
福本さんお久しぶりです。
お久しぶりです、福本潤です。
でも北海道で遠くの空に消えたの時にもインタビューに出ていただきましてありがとうございました。
あ、とんでもないです。
今回のあの今度は愛妻家なんですけどもいかがですか。
監督がその同世代に向けた映画を撮りたいということで、僕らが僕も監督とほぼ同じ世代ですし、あとまず主演の豊川さんで、あと格別に薬師丸ひろ子さんが、僕らが中学生の時にはまあ僕らの、まあ、大アイドルだったわけで、でそういった方たちとこの年になって仕事ができることが、まあ、ものすごく刺激的ですね。
今回の撮影で何かこう新しいチャレンジとかはあるんでしょうか。
新しいチャレンジはいつでもあるんですけど、何でしょうね。今回は、トラさん。
トラさん、渥美清さんのあのトラさんですか。
そうですね、僕らは今回監督にトラさんトラさんってよく言われてますね。
え、トラさんって監督どういう意味なんですか。
いや、男はつらいよみたいな日本映画を継承するという意味でも、あのまあホームドラマだし、やっぱ山田洋次監督の世界観っていうのはなかなか面白くてですね、僕すごく好きなんですけど、どっかにその男が辛いの凄さっていうのはやっぱあってですね、うん、とか、まあ、さっきも言ったけど川島雄三とか、うん、要するにまあそういう意味で言うと、映画全盛期のやっぱり映画温故知新ですね、うん、っていうものは踏襲しながらちょっと新しいチャレンジをしてるっていう、それは僕らなりに違うわけなんでね、僕らの世代が作るそういうホームドラマっていうかね、うん、まあ夫婦のドラマっていうか、うん、やっぱりあり方は違うし、まあ、コメディってとこもあるよね、だからね。
そう、まあ、それが雪貞さんなりの投げかけが寅さんっていうキーワードだったりとかしたわけなんですけど、それ福本さんはそれどういうふうに自分の中では。
いや、あの川島雄三さんの名前であったり、うん、まあ、その辺の、作品に入る前のトータル今度は愛妻家という映画の世界観がどういうふうに、持っていきたいかっていう話は結構したんですけど、まあ手っ取り早く言うと、まあ、トラさんっていうのは非常にそのコメディという意味では分かりやすく、だからトラさんっていうのは全然否定的な意味ではなくて、単純に何て言うんでしょう、こうシリーズとして続いてきた寅さんっていうものが、やっぱり終わりに近づくにつれて、あ、また同じことやってるのかみたいな囚われ方をしがちですけど、そうではなくて、じゃあなんでその同じことがこれだけ見ている人たちにアピールしたのかっていうことをやっぱりちゃんと、捕まえて、それをこう反映したいという思いはあって、やっぱりコメディをコメディらしく撮りたいかなと。 いう思いはありますね。だからそれはあの監督の演出に生かされていると思うし、それを今までの雪貞映画の撮り方とは違う撮り方をしたいなと思うこともあるし、まあ、逆にそういうこう、コメディーライクなシチュエーションを、雪貞映画ライクに撮っていることもありますし、まあ、その辺がトータル全部つながった時になんか本当に面白いシチュエーションコメディーであり、今回最終的に目指しているホームドラマがちゃんと見えてくればいいなとはすごく思ってますけど、
なんか日本映画の伝統をちゃんと継承しながらもなんか新しいものが生まれそうな気がしてきましたけども。
そうですね、あの福本さん最初に本読んでまた時どうなのって聞いたら、まあ、本人に聞いてもらえばいいんですけど、なんかちょっと今までは違うよねっていう
雪貞作品として
脚本の印象が違う。
それは どういう違いを感じたんですか福本さん。
とにかくそのやっぱりこう今までの監督の台本だと、どっかにやっぱり叙情的なキーポイントであったり、あとは監督が自分の原風景と思っているものの要素がドラマの中にしっかり組み込まれているっていうことがあったんですけど、ものすごく単純に言ってしまうと今回は前半にはそういうのは多分ほとんど台本上にはなかったと思うんですよね。それがむしろその夫婦の、本当にちょっとドタバッとした喜劇っていうものが後半になって、しっとりとしたドラマに変容していくっていう、その過程のその前半の、コメディ部分が比率としてはものすごく長かったんですよ。だからそういう意味では今までの監督の映画よりはすごいコメディ色が強いなっていうのはあったんですけど、ただそのセリフのやり取りとかも読んでいて単純に楽しいし、まあ、それが後半どんどんどんどんそのドラマとしてある一点に向かってまあ上り詰めていくような構成になっているところはまあ雪貞はあると。
なるほど、単なるコメディではないぞというちょっとヒントももらえたような気もしますけども、まあ来年公開になるということで福本さんから映画を見に来る人に一つ PR を一言お願いしたいんですが。
PR っていうことで言えば往年の日本映画ファン、それはきっと僕らよりも上の世代の人たち、往年の薬師丸ひろ子ファン、それは僕らと同年代の人たち、それから、いわゆる雪貞映画ファン、それは僕らよりも下の世代の人たち、みんなに楽しめる映画を目指しているので、ぜひぜひ劇場に足を運んでいただければと思います。
いろんな世代が楽しめる映画ができつつありそうですね監督。
そうね、あと観客が笑ってくれれば、それはいいんですけどね、笑えるかなっていうセリフばっかり、あの僕らは毎日ね、にらめっこしながらやってるんですけど、うん、なんかまあでも現場の雰囲気すごくいいんで、テンポもいいし、とにかくリズムなんで今回は、もうとりあえず現場の動き方、スタッフの動き方、制作されていくその空気ですねがものすごくテンポがいいから、なんか想像通りの映画になればいいなっていうふうに思ってます。
なんかすごくテンポよくなんか撮影も進んでいるし、役者さんも乗ってやってる感じがしますんで楽しみにしたいと思います。どうもありがとうございました。ということで、
はい、
なかなか面白そうな映画ができつつあるって感じするでしょ。
面白そうです、見たい。
寅さんがキーワードっていうのは意外なところのから攻められましたけどね。
本当本当。
ちなみにね、ちょうどね、今サンロード新市街の電気館で男はつらいよ上映中でございます。
そうなんですよ、見たいもん。
これ明日あたり見に行くといいかもしれませんよ。
行こう行こう。
チネパラダイスではウォーリーとヤングアットハート上映中。映画の街サンロード新市街よろしくね。
よろしくね。
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。